聞くほぼ日。
水野圭也と
岸田奈美の
ラブ相談。皆さんこんにちは、水野圭也です。
こんにちは、岸田奈美です。
こんにちは、ほぼ日の畑田です。恋愛にまつわるさまざまなお悩みに水野さんと岸田さんに答えていただく音声番組のラブ相談ですが、今回はちょっと特別にといいますか、昇級試編になります。というのも、ちょっと実はですね、スケジュールがうまく合わなくて、ラジオブースでの収録ができなかったので、今回はリモートでギュッとしたバージョンでお届けできたらと思います。ちょっといつもと違う環境になるので、聞き取りづらい部分もあるかもしれないのですが、ご了承いただけたらと思います。ということで早速なんですけれども、はい、水野さんと岸田さん、これまで8回収録をしてきたんですけれども、
そうですね、
印象残ってる
というか、なんか岸田さんのお母さんが聞いていただけてるみたいな話出たと思うんですけど、はい、なんか僕の妻も聞いてるって
話
があって そうなんです。で、妻が何が一番印象残ってるかっていうと、やっぱクズ発言みたいな、おクズ様が出てきた回がすごい良かったと。なんか興奮して話してくるんですよ。で、いやー、ああいうのに引っかかる人いるのかねみたいな。なんか、ちょっとウブなのかなみたいな話をし始めるんですけど、なんか、あんまり話聞いてる、その、妻の過去の恋愛みたいな話が、あんまり僕聞きたくないんで、そんな。このクズ男と付き合ってた話って聞きたくないんで、ちょっとずつ話題を変えようとするんですよ。あ、でも、そう、今日の夜、そっか、今、子供のお迎え何時ぐらい行こうかなみたいな感じ。ちょっと時間というか、この話題を変えようとするのに、いや、でも、クズ男がさ、みたいな感じで、すごい、また話題を戻していくみたいな。相当、ハマってるなって思ったんですけど、すごいそれが鬱陶しくて、なんか早くこの話やめてくんねえから、みたいな。そういう意味でやっぱクズ界、クズの男ができた回っていうのはすごい印象的でしたね。はい。
そっかそっか。
反響もありました。すごい。ほぼ、すごい見て、聞いていただけました。ほぼ日でも。
なるほど。いや、やっぱそうなんですね。やっぱりそういうのあるんですね。この回すごい面白かったとか。石田さん的にはどの話が、
そうですね。私、第6回の人は距離感の生き物っていう。
はいはいはい。
はい。やっぱりあって、私も、その距離感の話をすごい熱をこもってしたし、水野さんも、
はいはい、
学者さんが100回声かけたみたいな。お互いの、なんか、渾身の、頭の引き出しの奥にあった本をこう持ち寄って、
なるほど。
デュエルしてたみたいな感じがすごくあったんで楽しかった。
確かに。ね、結果的に僕の出したアルバート・エリスっていうカードは完全に打ち砕かれる。最後アルバート・エリスをディスるっていう形になってた。勝敗で言ったら完敗でしたけどね、僕が出したカードは。
瞬殺
された形でしたけどね。
いや、はい、楽しかったんですけど、はい、すごく面白いなと思ったのが、なんかすごくその、はい、ほぼ日的でもありインターネット的だなと思ったのが、
うん、
その方がノートで聞きましたって感想を書いてたんですよ。
へ、うん、知らなかった。あ、そうなのね。
たまたま見つけて。
へぇ、
はい、
めちゃくちゃ気になりますね。
めちゃくちゃ喜んでくださってて。
はい、あ、喜んで
くださったんだ、みたいな。
うん。
そう。だから、自分のことを、まあ、誘ってるんじゃないか、どう思ってるんだろうっていうふうな、ことがあったんですけど、はい、もう文章読んでたらむちゃくちゃ素直な方でしてね。
あ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。なんで本当に、あ、そうだったんだって。でも本当に素直に友達作ろうと思いました、みたいなことを
書いてて。かわいいですね。
そうなんですよ。なんで。
一応我々の意見をちゃんと取り入れてくれてる。
そうそう。なんでまあ、ポッドキャストとかって、そのなんて、はい、1往復で終わるじゃないですか。
うん、
でそれが割と1往復半ぐらいまで行って、なんか、すごいエピローグを見れたのが楽しかったなって思いました。
なるほど。いや、今っぽいというか、はい、いいですね。いや、それぜひ教えてください。というか、まあ僕もちょっと探してみます、はい。他の方もいるかもしれないですもんね。そうやって感想書いてくれ
る。そうです、そうです。
そうですよね。
でも、それはすごい嬉しいですね。なんか、 この流れでぜひ番組への反響だったりも少しご紹介できたらと思うんですけれども、
はいはい、
実はその方すごいこのラブ相談を聞いてくださってる方で、毎回いろいろ感想を送ってくださっていて、はい、はい、その同じ方だと思うんですけれども、はい、恋愛相談拝聴しました。僕の恋愛相談に答えてくださってありがとうございます。心理学の先生のお話も大変参考になりましたし、職場にお友達を作ってみようというふうに思いました。本当にありがとうございますというメールを丁寧にメールもいただいております。
いい、なんかすごく素直で嬉しくなりますね、なんかこう。いやー。
はい、
逆に、でも、こういう方の逆の人もいるんですかね。もう何なんだ、あれは、みたいな。水野と吉田盛り上がってたけど、全く役に立ってねえぞ、みたいな人も中にはいるかもしれないですよね。
あ、でも結構好意的な、うん、あ、じゃあすごい、いろいろ、反響というか、まあなんか結構いいね、みたいなの多かったのは、はい、馬のデカさが自意識の象徴ってすごいわかるっていうのを結構いただきました。
なるほど。
そん、え、何、どういうこと、馬のデカさ、
岸田さんがおっしゃってた。
話しましたっけ、そんなこと。何それ。
ラルフ・ローレンのマークの。
はいはいはい
はい。はいはいはいはい。
ラルフ・ローレン
って言っちゃう。ラルフ・ローレンから怒られるよ、はい、そんなもん。
そう。
はい。
そこに、あと、やっぱりエピソードですね。エピソードについての感想もよくいただいていて、もう毎回予想の斜め上のエピソードがすごい多い。引き出されるエピソードが強すぎて何週も聞いてしまうというメッセージもいただいております。
確かに、でもなんか思いついた過去のやっぱりこの出来事話ってエッセイじゃないですか、
うんうん、
でもなんか多分岸田さんも僕もちょっと整理されてるんですよね、過去の出来事って、
うん、そうそう
そう、だからそれが出たがってるんですよ、頭から多分。いつも出たがってて、まあ、文章として出ることもあればこのラブ相談の中で、あ、僕ですって言って手挙げてくるんですよ、出来事話が。
引き出
す。で、出してみたらいいもののちょっと違っていくっていう。
うんうん、
だからそれ斜め上って表現していただいてるんですけど、僕らは多分もう過去の出来事話を話したくて、
そう、
うずうずしてるんだと思うんですよね。
そうですね。あ、こういう機会でもないとね、恋愛のことなんて私は本当話す機会がないので、うん、逆に答えてて、その自分で気づくことも、そのストーリーが今構築されることもあるんですけど、
はいはい。
水野さんが私の話に対して、その元彼をちゃんと呪うって大事ですね、みたいなことをおっしゃってくださった。
はいはい、
その時に、私、元彼をちゃんと呪うって発言したんです。初めてしたんですよ、だからそれって人生。でもその時にパチパチパチってそのシナプスが繋がって、私なんていうの、お化けとか妖怪物の、はい、漫画とか映画ってあるじゃないですか。
はいはい。
この妖怪とかが暴れて、その主人公たちがそれを払うみたいな。
うんうんうん。
今ジャンプでやってるやつとかだと呪術廻戦とかあるんですけど。
はいはい。
毎回それで、ラスボス級の、なんか呪霊に対して感情移入してたんですよ。
はい。そっち側にね。
自爆系とかに対してむちゃくちゃ感情移入してて、その、あんまりその払う側に感情移入したことなかったんですよ。それの理由が、元彼をちゃんと呪うっていう私の言葉を引き出してくれたことによって、あ、ここと私リンクしてたんだなって思いました。はい、
それすごいですね。だから前のそのゾンビの回もゾンビ側に感情移入してるっていうところから、ステップアップしての呪い側に行ってるっていう。
そう。
いやー、じゃあ、呪術廻戦でも相当また違う楽しみがあるんじゃないですか。
そうですね。もういかに払われないように強い念をどうやって残すかみたいなところで頑張っていけたら、はい、思いますけど、でも、心の中でやっぱ払われたいっていう、はい、成仏したいっていう気持ちも。
のもあるというね。
そう、気持ちよく成仏したいなっていう。
はいはいはい。
まあもうこのラブ相談は私にとってのも供養ですよ。
いやー、でもなんか、いや、前もそれおっしゃっていただけてて、でもなんか今日みたいなこのちょっと特別会があるときに、あ、もうラブ相談はもうすぐ後半戦に入るというか、
そうです、
もうすぐ終わっちゃうんだっていうのをちょっとなんかすごい改めて思って、なんか寂しくなりましたね。
終わるんですか？
なんかずっと、だって、なんか終わりがありますよね。なんか。
ないでしょ。サザエさん形式じゃないんですか？
終われない。
サザエさん形式。
サザエさん形式に一番向いてないんじゃないですか？
確かに。
だって、 悩みを解決し、まあ、悩みはずっとあるでしょうけどね、はい、我々の引き出しは多分限られてるし、うん、いやだからすごい寂しくなったんですよ、なんか今回のこの収録がこういう形になった時、はい、
あでもまだそうですね、確かに後半戦もう少しで入ってくるかなってところだと
ですよね、今半分半分ぐらいってことですよね、
うん、そうかな、
誰もわからない、
誰もわかってない、
誰もわからない、なぜならば取れ高というのはわからないからである。
僕全然関係ない話していいですか、恋愛とも全く関係ないですけど、最近岸田さんからその連絡いただいた時に、なんか本を選書するのに関わってる、はい、なんかその時僕初めて岸田さんを実はメディアを通した動画で初めて見たんですよ僕。
あ、そう、
こうやって対面では話してるんですけど、はい、そういうテレビに映ってたり、そこでインターネットの動画に映ってるのが初めて見たんですけど、
はい、
僕、ちょっと特殊能力があって、
はい、
この人は何々に似てるとか、なんか、なんか似てるものをバッと、特にその外見とかに関して、
特殊能力
すごい見つけるんですよ。
それはって、普通にテレビ見てるおばちゃんの能力じゃないですか。
いや、そのおばちゃんのすごいおばちゃんでしたから。
あ、そうおばちゃんの。
が思いつかないぐらいおばちゃんなんですよ。
うんうんうん、
で、僕、いや、これはその岸田さんがどう感じられるかわかんないです。僕、それ見たときに、岸田さんって、レッサーパンダに似てると思ったんですよ。これ言われたことあります？
ないないない。
これね、めちゃくちゃレッサーパンダに似てるんですよ。
ほ
ん
と？
うん。これね、見てください。レッサーパンダ次。そう、かわいらしい、このレッサーパンダっていう存在と岸田さんのフォルムはなんか、共通点があるんですね。
はい、初めて言われました。
いや、これは本当にすごい巻き起こるかもしれないですね。なんか旋風が岸田さんとレッサーパンダがすごい似てるみたいな。
タヌキ、まあレッサーパンダってでかくくくるとタヌキですもんね。
タヌキジャンルですよね。パンダでありまた。
タヌキ女子は可愛いという。
そうそう。でも目元からこう口のこのフォルムがすごいレッサー
パンダ。あら嬉しい。私、高木菜那選手に似てるとしか言われたことがないので。
高木菜那さんって何やられる方ですか？
スピードスケートの、もうめちゃめちゃすごい選手です。
そうなんですね。うん、僕ね、ラブ理論書きましたが、スピードスケートの清水さんによく似て
る。スピードスケートつながりか、ここじゃ。
つながりがすごすぎますね、これは。相当ですよ。うん。実際似てるんですよね、はい、こういうの、本当に。
ありがとうございます。
どういや、すみません、全くラブ相談関係ない。
いやいや、でも逆に私その報告を水野さんにしたんですよ、個人的に。その、東京中の書店で私が選書をしてるので、10冊、
はいはいはい、
人生を変えた10冊の本って選書をしてるので、うん、水野さんのラブ理論っていう私にとっての聖書を受けて良かったですっていうことをツイッターで書いたんですよ。はい、急ぎすぎてて、その戦書っていうのが、戦う車で戦車になってて、戦車、東京中の書店で戦車やってますって言って、
そう
水野さんから。
これがまた本当に、なんて言うんでしょう。すごくこの岸田さんがそれを送ってきたんで、
はい、
これ、本当僕誤字だって思わなくて、なんかこの出版会で、しかもこの、最近何かそういう、なんでしょうね、戦勝なんかしながらどんどん突き進んでいくの。なんかそういう出版用語で戦車って言うのかなと思って、ちょっと戦車を存じ上げなくてすいません、みたいな返信した。
いやいやいや、政治業界
に言ったら、ただの、そう、誤字だったっていうので、なんかほっとしたっていう。
そういうのがだから。ちゃんと言ってくれたから意味わかんなかったけど。
すごい、一瞬不安になったんですよね。そうです。もう、すごい余談が、恋愛一切関係ないですもん。で、そうそうそう。で、それで僕は、動いてるメディアを通して、岸田さんを見たら、レッサーパンダに似てるなと思ったんですよ。
あ、もう嬉しくないんですよね。なんかその、なんていう、なんか例えばその、
はい、
往年の三島由紀夫さんに似てるよねとかって言われたら、あ、じゃあ三島さんが何を愛したかちょっと見てみようかなとかなるわけじゃないですか。はい、レッサーパンダに似てるって言われても活用方法がもうわかんないですけど。
ですよね。はい、だからまあ似てるやつを今僕、あ、じゃあ似てるって思う人を僕は今集めたい欲に駆られてますね。そこで岸田さんが何を生み出すかはわからないですけど、あ、はい、言われてみたらレッサーパンダだぞっていう、
はい、
まずその仲間を今増やしたい。
なること。
ハタさんには、だから今、ハタさんはちょっと、んっていう感じだと思うんですね。レッサーパンダっていきなり放り込まれてもって感じなんですけど、こう、徐々に徐々に。
あ、なるほど。
そう、何日後かに、あれ、もしかしたらレッサーパンダかもな、みたいな。 で、次、収録の時はもう、すごく、こっち側に染まってる可能性も。
なるほど。いや、もう、レッサーパンダ寄りになっていくって、やっぱトレンドは人が作ってるんですよね、だから。
そうですね。どうなってるんでしょう。はい、本当に、もっと言うと、もうこれカットされてるかもしれないです、ね。なんか、昇級司会って10分で聞いたんで、もう、恋愛、ラブ相談で何でもないこの下りは、もしかして全カットの可能性も全然あるなと。
いいんです、いいんです。
私が判断して、じゃ編集するかもしれないです
ね。あ、もう全然、あの、切っていただいても、使っていただいても、どちら
でも。ありがとうございます。いや、もう、あの、そうですね。こんなところで、本日の、はい、はい、会話。
もう読み上げてない。
あ、でも、じゃあ、一個だけいいですか。あの、
この番組
すごい、社内視聴率、ほぼ日の社内視聴率がとっても高くてですね。実はあの乗組員も密かに相談を送ってくれてるらしいんですけれども、はい、その中であの菅野が感想を送ってくれていて、
はい、
あの第2回の恋愛には避けるべき地雷があるっていう言葉がすごく印象に残ってますと。
あの恋愛にはすみません、何すべき地雷ですか。
あ、恋愛には避けるべき地雷があるっていう、
あ、地雷ですね、はいはいはい、
言葉がすごく印象に残ってます。山谷、こう、いくつも試練を超えてきた水野さんの、本当は両面あるから、両面言わないと気が済まないという本音もすごく理解できたし、二人のこう喋ってみないとわからないことがたくさんあって、その喋りの深さっていうのがすごく詰め込まれているなと思って、聞くといつも止まらないですという感想をもらっています。
いや、ありがとうございます。そうなんですよね。本当に、令和の恋愛相談ってこうなっちゃうんですよね。岸田さんも、もうすごく理解、ご理解してると思う、はい、もう、昔はやっぱバシッと、こうしたらこうだみたいなのが多かったんですけど、やっぱり、なんか成熟してくると、いや、そうは言っても、あ、そうそう、だから最近僕、あの、娘が二人いるんですけど、なんかこう、勉強がちょっとなんか、あんまやりたくないって言い出したときに、ふっとこう、恋愛マスターにしたらどうなんだろうと思ったんですよ。絶対こんなちっちゃい頃から恋愛学んでないんで、で、僕は恋愛本書いてるぐらいいろいろあるんで、この娘にこう、今恋愛を教え始めたら、とんでもない恋愛の怪物ができるんじゃないかと、恋愛界の大谷翔平が生まれるんじゃないかと、教えようか迷ったんですけど、本当に迷って、やめることにしたんですよ。それなんでかっていうと、っていうかそんなちっちゃい頃から、男心はこうだとか、じゃあこうしようとかって、まあ、ナンセンスもいいところだっていうか、なんかすごい好きになって、大恋愛して振られて、傷ついてっていうプロセスが、やっぱり必要だなと思ったら当たり前なんですけど。そう。で、そうやって、経て、やっぱりこの、いい面、悪い面っていうものは、どんな出来事にも、どんな相手にもあるぞみたいな感じになってくんで、そう。なんか、そうなんですよね。それ言っちゃうと、じゃあ何のためにこう相談乗ってるんだみたいな話もちょっとなってくるんですけど。
でもその恋愛マスターに育てるとしても、その本ばっか読んでる心臓外科医が心臓切るのうまいかつってやっぱ心臓切った人がうまいと思うんですよね。
はい。
やらんといかんから、かもしれないのと、あと、その令和の恋愛相談で言うと、やっぱ二人で、はい、相談に乗るってめっちゃ大事だなって思った。
なるほど、確かに。
そう。
意外とそうですね。あんま見ないですもんね。そうだ。
もうなんか一人でもうこれだって決めつけてやっちゃうと、やっぱ、そうじゃないよって言われたりとか、すごい独特な強い思想の持ち主だったら、その大変なことになってしまうわけなので、それはすごくいいかもなって思った。
確かに。意外とこれが新しいのかもしれないですね。男女、しかも男女なんで、いろんなその性の差もここで解消できるが、いろんな意見があるし、確かにな。
そうなの。
なんか最初は私たちも企画したときは、岸田さんが水野さんの本をたくさん拝読されてるってこともあって、師弟関係みたいな感じで、こう、共感しながら同じ思いで進んでいくのかなと思いきや、お二人とも意外と全然違ったり、
いや、むしろ僕がもう弟子ぐらいの感じ。
いや、もう弟子。
そう。もう師匠、暴れ回る師匠を、なんとかちょっと、ま、だからもう、なんか、大塩平八郎の乱を止める、なんかそういうとかみたいな。
ありがとう。もう、全問答形式を取ってるので、教えてもらうんじゃなくて、問いに対してひたすら問答し続けるという。 あの、
いや、なんか話してるともうなんか相談乗りたくなってきましたね。ちょっともうなんか、ちょっと肩が温まってきちゃいましたよね。はい、なんか今日相談乗れないの残念ですね。
ね。ぜひ、あの、すごいたくさん今も届いておりまして、あの、この後も引き続きお悩み相談の方ですとか、あの、感想も募集しておりますので、はい、ぜひ、あの、ほぼ日のサイトの方から送っていただけたらなと思っております。
はい、相談乗りたくなってきましたよっていいんですかね。何やってんねんという人の悩みを。
さあ来いみたいな。そうそう、本当に。なんか次の相談が今ここにあればすげえ俺たちすげえ答えるぜみたいな。
確かに確かに。
嬉しい。
いや、次回の収録楽しみですね。
あ、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここで一つだけお知らせがありまして、はい、あの、現在、ジャパンポッドキャストアワードという面白い番組を表彰するアワードが行われておりまして、このラブ相談もぜひ狙っていきたいと思っております。なので、あの、ここは貪欲に、あの、リスナーズチョイスという投票によって決定する部門賞があるそうなので、ぜひ、あの、聞いてくださって皆さんも投票をお願いできたらと思います。
よろしくお願いします。
この方にリンクも貼りますので、ぜひそちらからご確認ください。はい、ということで、次回配信はあの12月の20日を予定しております。またぜひ、うん、あの聞いていただけたらと思います。
うん、はい、では終わりですね。なんか寂しいですけど、はい、ではまた次回ラブ相談でお会いしましょう。水野圭也でした。
岸田奈美でした。よろしくお願いしますって言っちゃったさようなら
さようなら
ほぼ日。